悲しい歌。こんな悪達者な人にあっては、僕はどんな巻き添えを食うかもしれない。僕には知恵が足りないので、どんなことになるかもしれない。悪気がちっともないにしても、悪い結果を起こしたら全くたまらない。悪気がちっともないのに、悪い結果が起こりそうで心配だ。何のことはない夢見る男にとって、悪達者な人は罠に過ぎない。格別、鎌をかけられるのではないのであっても、鎌をかけられたことになるのだからかなわない。それを思えば恐ろしい気がする。もう何もできない気がする。それかといって穴に入ってもいられず、僕はただだんだんぼんやりしてくる。2. ああ、神様お助けください。これははやどうしようもございません。あなたのお助けが来ない限りは、これはどうしようもございません。このどうしようもないことの理由を、一度は詳しく分解して、人に示そうとも考えました。その分解から、法則を引き出しまとめ、人々に教えようとも考えました。または私の遭遇する、いちいちの事象を極めて、明細に病出しようとも考えました。しかし、現実は果てしもなく豊富で、それもやがて断念しなければならなくなりました。それから私は、もう手の施しようもなく、ただもう事象に引きずられて生きているのでございますが、それとてそこに落ち着いているのでもなく、勝てて加えて、馬鹿さの方は、だんだん進んでまいるのでございます。かくて今日はもう、ここに手をついて、私はもう、あなたのお慈悲を待つのでございます。そして、手をつくということが、どのようなことだかを、今日、初めて知るようなわけでございます。神様、今こそ私は、あなたの御前に、ぬかずくことができます。この、強情な私めが、散々の果てに、また、その果ての地に、地方の果てに、あなたの御前に、ぬかずくことができるのでございます。さて、かように御前にぬかづいておりますと、どうやら私の愚かさも、惰弱のゆえに生ずる悪も、わかってくるような気もいたします。しかしそれも心もとなく、私はなお、いかようにしたらよいものかわかりません。私はもう泣きもしませぬ。いいえ、泣けもしないのでございます。ここにこうして、ストイック風におりますことも、さして、意趣あってのことではございません。せめてこのように足痛むのをこらえて座って、ほうけた心を引き立てているようなものでございます。妻と子を愛おしく感じます。そしてそれはそれだけで、どうすることもできないし、どうなることでもないと知って、どうしようとも、はや思いもいたしません。しかし、 それだけではどうにも仕方がないと思っております。3、僕は人間が笑うということは人間が憎悪を溜めているからだと知った。人間が口を開くとエビ茶色の憎悪がわーっと飛び出してくる。みんな溜まっている憎悪のためにいろいろな喜劇を演ずるのだ。ただその喜劇を喜劇と感ずる人と、ごく当然のことと感ずる馬鹿者との差異があるだけだ。私は見た。彼は笑い、彼は笑ったことを悲しみ、その悲しんだことをまた大したことでもないと思い、彼はただぎょっとしていた。私は彼を賢者だと思う。そしたら私は泣き出したくなった。私は彼に何も言うことはなかった。しかも黙っていつまで会っていることは危険だと感じた。私は一三に帰ってきた。私はどうしようもないのです。ああ、どうしようもないのでございます。